おはようございます。先ほどまでちょっと曇っていましたけれども、また真っ青の空が広がっていて、気持ちのいい朝を迎えることができました。先週は私たちの教会に、ずっと来てくださっていました仲間を一人、ですね、この世を去られたということで、そういう悲しい時のある週でもありましたけれども、でも神様の御手の中にあって私たちは生き、また私たちは死ぬと、いつか私たちはみんなこの世を去る時が来るわけですけれども、その時は神様が定めておられると、そこに何かこう平安を見出すことができるような気がします。今日はローマの信徒への手紙の10章の5節から13節まで、10章の前半、ちょうど半分ぐらいという感じでしょうか。ここを読みました。この10章ほど私たちはどのようにして神様との関係を回復するんだろうかということを、端的にと言いましょうか、分かりやすくと言いましょうか、伝えている、そういうところはもしかしたらないんじゃないだろうかと私は個人的に思ったりしています。イエス様を信じるもう随分前のことでありますけれども、その時にこの10章がすごくこう私に語りかけてきたということを思い出します。そして、どのようにしてその神様との関係を回復するためのといいましょうか、そのメッセージがどういうふうにして伝えられていくんだろうかということも、この後半の方の10章の後半の方ですね、今日は読まなかった部分ですけれども、そこには書かれているわけです。今日読んだ5節からのところ13節まで、そんなに難しいことが書かれているわけではないんじゃないかなというふうに思います。読めば、分かるといえばその通りじゃないかなというふうに思うんですけれども、その読めば分かるであろうことを一緒に読むというのが今日の私たちのしようとしていることです。最初にパウロは立法の義について述べてますね。掟を守る人は掟によって生きる、そういうふうに5節に書かれていました。そしてその前のところに、モーセは立法による義について掟を守る人は掟によって生きると、こういうふうに言っているんだとありますから、この掟というのは立法のことだということが分かります。立法はユダヤ人に与えられたものであって、私たちユダヤ人ではない日本人とか中国人であるとか、ユダヤ人でない人たちにはこの直接は関係ないといえば関係ないわけなんですけれども、でも立法的な生き方とか、あるいは立法的な考え方っていうのは私たちにもあると思います。つまり何かこう決まり事、掟があって、それを守らなければならないという、そういう生き方、それを立法的な生き方、立法的な考え方と言っていいと思うんですね。そして掟を守る人は掟によって生きるんだと、こういうふうに書かれてありますけれども、立法的な生き方にとってですね、掟を守るのか守らないか守らないのかが全てであるわけです。そこに命かかってるんですね。掟によって生きる、掟を守れば生きることができるけれども、掟を守ることができなければ死ぬしかない、もう命がかかっているわけです。そしてここで生きるとか死ぬとか私が言ったのはですね、生き物としての命、この生物としての命のことだけを言っているのではありません。私たちは例えば誰々さんとは、私と誰々さんとは生きた関係があるんですなんていうふうに言う場合がありますね。そういう意味での生きたと、生きるということです。神様との生きた関係、掟によって生きるならば、 守ろうとするならば、掟によって生きるのか、掟によって死んでしまうのか、神様との生きた関係がそこに生まれるのか、あるいは生まれることがないのか、そういうことであります。まあね、私たち先ほど言いましたように、異邦人ですから、ユダヤ人ではありませんから、ユダヤ人に与えられた律法は直接関係がないんだというふうに申しましたけれども、ですからそういう意味では律法とはちょっと違うものかもしれませんけれども、話が分かりやすくするために、例えば両親のことを考えてみましょう。この両親、親じゃなくて心の両親ですね。両親の声に従いきれば生きることができる。でもそうでなければ死んでしまう。両親に従いきるならば神様との和解がある。でもそれができなければ神様との関係は切れたままである。まあそういうふうに考えてみたいと思うんですが、でもそう考えてもですね、私たちはすでに7章を読みましたけれども、この7章の7節から25節まで、まあ今読みませんけれども思い出されると思います。私たち人間というものは例外なく誰でもするべきこと、あるいは思うべきことは知っている。まあもちろんその文化であるとか、あるいはその民族であるとかによって微妙に違うということはあるかもしれませんけれども、でも日本人であればこの日本という国の中でですね、そこの文化の中でこういうことをこういうふうに生きるべきだとか、あるいはこういうふうなことはやってはいけないんだとか、こういうことを思うっていうのはちょっとね良くないよなとか、そういうことを共通して持ってますよね。みんな知ってる、知ってるんだけれども、このなすべきこと、あるいはこのような思いをいつも持っているといいんだよという、そういう思いをいつも持っているということができない。知ってるんだけれどもできないと。そしてこういうことはしてはならないとか、こういう思いというのは良くないよねということも知っているんだけれども、でもそれをしてしまう。そういう、私たちは悲しい存在なんだということを7章で読みました。つまり、律法であれ、あるいは掟であれ、さらにはもうちょっと広げて私たちに分かりやすいようにということでしたけれども、良心であれ、私たちはそれに完全に従うこと、あるいは守るということはできないというのが、現実なわけです。そこには一人の例外もないわけですね。みんな完全に守るということができない。確かに心に余裕があるときとか、あるいは気分がいいときにはこの良いことをし、いわゆるですね、あるいは良い思いを持つことができるかもしれないけれども、そうでないとき、なんか余裕がない、あるいはなんかこうね切羽詰まっている、あるいは何かこういろんな人間関係の中でいろんなことがあった、そういう時にですね、こうしたくがない、してはいけないと知っていることをしてしまう、そういうものだというわけです。律法あるいは掟、これは神様の清い性格を反映する良いものです。神様の清さということを私たちが分かるためのものです。ですけれども、私たちはそれによって生きる、それを守って生きるということを、それによって律法を守って神様との正しい関係の中に生きる、そこに生まれると言いましょうか、そういうことはできないというのがこの5節の言わんとするところであるわけです。でも6節を見ますと、しかしとこういうふうに言っています。何か今まで言ってきた、5節が言ってきたことと違うこと、違うだけではなくて、何かこうね、全くこうガラッと変わるような、そういうことがこれから言われるんじゃないかなというような予感のするしかしです。そしてその予感の通りなんですね。次のところには、心の中で誰が天に昇るかと言ってはならないと、誰が底なしの淵に下るかと言ってもならないというふうに書かれています。ここで何が言われているのかと言いますとですね、つまり、掟を守ろうとする人がいる、善意に満ちた人、 ただ善意に満ちているというだけではなくて、本当にいつもいつも善意に満ちていて、本当にこう汚れなくて立派で、まあ完璧に生きよう、そういうふうに努めている人がいる。いや、あの人は立派だな、すごいな、尊敬に値するよね、あの人は素晴らしいからきっと天に昇るに違いない、あの人だったら神様に受け入れられるに違いない、あるいは逆に、いや、あの人はちょっと困った人だよね、あんな人は底なしの地獄に落ちるに違いない、そういうこと言っちゃいけないと、こういうふうに言われているわけです。まあ、立法はこういうメッセージですよね。立法は守れば生きる、そうでなければ死ぬということですから、その立法という尺度を当てて、いや、あの人は天に昇るに違いないとか、いや、あの人は多分ダメだとか、いや、自分はどうだとか、そういうようなことを、まあ、こう生じさせる、考えさせる、そういうものでありますけれども、そういうこと言っちゃいけないと言ってるわけです。なぜだろうか。神の御子イエス・キリストが、まあ、まさにこの律法的に生きてね、全ての律法を完璧に守られてる。今水曜日には詩編の119編を読んでるんですね、少しずつ。先週だったでしょうか、ヨードというね、あのアイウェオみたいなあの文字ですよ。ヨードっていうのは一番ちっちゃい文字なんですね、書くと。それでイエス様がこの律法のが全てなこの完璧になされるまでには一点一角も廃れることがないというふうに言われたと聖書のあるところに書いてあるんですけれども、あの一点と訳されているのはこのヨードのことだと。ちっちゃい文字かもしれないけれども、それすらも完璧に、つまり律法っていうのは 99% 守ればまあまあいいでしょうというわけにはいかない、そういうね、なんかこうものなんだということでした。私たちはそれを全て守ることはとてもとてもできないけれども、イエス様が律法の一点一角までも、ヨードまでも全て守り通してくださった。律法に生き切ってくださった。ですから神様の前に彼は義とされる。そういう方でありますよね。そしてその義を私たちにもうくださったじゃないか。そしてそれなのに、彼は律法の全てを守ったのに、私たちの律法に届かない、全然届かない私たちのその罪を負って裁きを受けてくださったじゃないか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあるんだ。そしてヨハネの福音書1章を読みますと、この御言葉というのはイエス・キリストその人のことだということがわかります。つまり御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあるということは何を言っているのか。イエス様が来られたじゃないか。だからもう律法に脅かされて、ああ今日は守れたかなとか、ああまた破ってしまったとか、あるいはまた自分は天に昇るだろうか、そうじゃないだろうかとか、あの人はどうだろうかとか、もうそういうようなところでですね、律法によって生きる必要はないんだ。律法を完全に全部守って神様と和解しようなどと不可能なことを望んだり、あるいは不可能でないこと、不可能でできないことをですね、嘆いたり、そこからもう私たちは解放されているんだ。律法は全部守れば祝福、生きる。でもそうでなければ呪いとなってしまう。死をもたらすもの、死を宣告するもの、そういうところからもう私たちは解放されたじゃないか。イエス様が全部してくださったじゃないか。これこそがパウロが、あるいはまた歴史を通して教会が述べ伝えている信仰の言葉なんだと8節に書かれているわけです。そして9節から13節まではここまで述べてきたことを受けての伝道メッセージです。まだ立法的に生きている人、あるいはそのように生きようとしている人、そのように生きようとしているんだけれども、そうすることができなくて神様の前に不安や絶望を抱えている人、そのような人々への招きの言葉が 9節から13節です。もう一度読んでみたいと思いますが、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。そのように書かれています。あなたは救われますよ。一生懸命に律法を守ることによってではありません。そんなことは誰もできないんです。そうじゃなくて、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神様がイエスを死者の中から復活させられた、そう信じるならあなたは救われますよ。そのようにパウロを通して神様は語りかけています。口で言い表し、心で信じてと、口と心があります。この2つは別々のことではありません。時々そういうことってありますでしょ。口ではこう言ってるけれども、心ではちょっと違うことを思ってるってこと、まあね、ありますよね。例えばと言いましょうか、そういうこと必要な時もありますよね。もしかしたら、例えば一緒にご飯食べましょう、私作りましたと言ってお食事に招いていただいてですね、そして行ってみると、あ、私これ苦手だなというような、あの、味付けだったということがもしあったとしましょうか。でも、あの、とても上手に作っておれば美味しいですよってね、言うかもしれません。心と口とちょっと違うってこと、そういうことありますよね。昨日は私と私の妻でですね、あの、妻の洋服をちょっとこう見て冷やかしたんですね、あのお店を。そうすると、あの、ちょっと手に取るとですね、あの、店員さんが、いや、これお似合いですよ、いや、とっても素敵ですよ、ぴったりですね、どれとってもそう言いますね、これはちょっとあなたには似合いませんってね、まあ、言ってくれる人もいるのかもしれないけれども、まあ、そのお店にはいらっしゃいませんでした。いや、この店員さん本当に全部これ全部、ね、似合うと思ってるのかなってちょっと思ってしまったりしますね。実はちょっとこの方にはと思っているかもしれないけれども、とても素敵っていうこともあるのかどうかは私は知りませんけれども、まあ、あるかもしれないななんていうふうに思ったりしたものです。口でイエス様は主である公言して、心でイエス様は復活させられたと信じるということは、まあ、言うこととそれから思いがここで一致しているということです。自由な意思で強制されることなく、イエス様が救い主だ、私の人生の主だ、復活されて今も生きておられて私の人生を導いてくださると口で告白する、でも心も伴っている。そのことによってあなたは神様と正しい関係に、つまり神様と和解することができますよ、そういうふうにここで呼びかけているわけです。これが聖書のメッセージですよね。口で告白し、でもある方はおっしゃるかもしれません、信仰っていうのは心の問題じゃないか、だから別に心でですね、信じていれば別に言わなくてもいいんじゃないだろうか、誰にも言わないで信じている、まあそれで十分じゃないだろうか、どうして公に言い表さなければならないんだろうか、どうしてそのようにここに書かれているんだろうか、そういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。ここで公に言い表すというのは、誰かで構わずというような、そういうようなことではありません。例えば銀座とか新宿とか道行く人にですね、私はイエス様を信じます、イエスキリストが死からよみがえらされたと信じますというふうに公に言いなさいというふうに言っているのではないわけです。ここでの公というのは教会のことです。ここで言っていることは、 心密かに心の中だけで信じているのではなく、口で私は信じていますということを教会に公にしなさいというふうに言っているわけです。教会に言わなければならない。なぜ教会なんだろうか。エフェソの信徒への手紙の1章23節を見ますと、教会というのはキリストの体だというふうに書かれています。教会というのはキリストの体ですから、教会に告げるということはイエス・キリストに告げるということなんですね。教会に私はイエス・キリストを信じますというふうに言うことは、イエス様に私はあなたを信じますと告げることなんです。そういう意味で私たちは信仰を公にしなければならない。教会に告げなければならない。イエス様にそのことを伝えなければならないというふうに言われているわけです。ところで、心に信じ口で公に告白しました。だけれども残念な結果となりました。神様と和解することを結果的にできませんでしたと失望することはないんだと11節にあります。これが神様との関係の保証なんですね。私たちの気分に保証させようとすると、この言葉は何かこの揺らぐものになってしまいます。確かに私は教会に告白しました。でも相変わらずこのような人間です。このようなことを思ってしまうものです。このようなことを言ってしまうものです。このようなことを考えてしまうものです。やってしまうものです。そうするとですね、失望することになりますね。気持ちに、気分に手綱を取らせると私たちは振り回されます。でもこの救いというのはイエス・キリストの中にあるんだ。イエス・キリストがこの救いを守ってくださっているんだ、受け取ってくださっているんだ。それが事実でありますから、私たちは失望することはない。もちろん失望することはないから、どんなことを考えても、どんなことを言っても、どんなことをやっても構わないと言っているのではありません。でも私たちはこのイエス・キリストを信仰の完成者と仰ぎ見つつ走ろうではないかと、このヘブライ人への手紙に書かれているようにですね、イエス・キリストと共に歩むわけですけれども、でもまた立法の話になるかもしれませんが、完全に歩むことはできない。でも失望する必要はないと言っているわけです。まあ、なんとか治ってほしいなという病気が一向に良くならないとか、そういうことはあるでしょうね。それから経済的な苦境からなかなか解放されないということもあるでしょうね。クリスチャンになったからそれらがきれいさっぱり全部ですね、先ほど曇っていたけれども、この快晴になったように雲が払われるようになくなった、まあ、そういうこともあるかもしれませんけれども、なくならないことの方が多いと思います。先週学んだように、そもそもそのようなことを目的、第一の目的としてイエス様への信仰を持つということは、まあ、的外れであるわけです。状況が変わらないという、そういう意味ではちょっとね、がっかり、失望ということがあることもあるかもしれませんけれども、でも実はそのような試練と思われる状況の中でこそ、神様はご自分を表し、ご自分を伝えてくださり、そして私たちと交わりをそこで持ってくださるというのが本当のことであります。ですから、そういう意味で神様との和解、あるいは神様との関係に関して失望することはないわけです。12節に進みますと、ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、全ての人に同じ主がおられると、ご自分を呼び求める全ての人を豊かに恵んでくださる、そういうふうに書かれています。当時これを読んだユダヤの人たちはですね、びっくり仰天ですよ。だって彼らは、私たちはユダヤ人、この人たちは異邦人、そしてユダヤ人の中でも私たちは律法を守る人、この人たちは守らない人、あるいは守れない人、そのような区別の中に生きる人だったからです。ですから、全ての人が、ね、この神様の恵みによって救われるんだ、 びっくり仰天です。でも私たちも気をつけないと、このような区別する生き方の中に引きずり戻されるということはあるかもしれませんね。まさに、いやあの人は立派な信仰、天に昇るだろう、いやあの人はそうではないというように、そしてまた自分はどっちだろう、自分は天にも昇れるだろう、いやそうではないだろう、底なし組だろうか、なんというふうにですね、こう見定める思いが私たちの中に、あるというのも事実であります。でも私たちは覚えたいと思います。イエス様が与えてくださる神様との和解、そしてそこから始まる神様との歩みというのは、民族であるとか性別であるとか家柄であるとか育ちであるとか貧富であるとかの差であるとか、そういうものを超えて、あるいはまたいわゆる、まあ、かんばしくない過去と言われたり自分で思っているそういう方も、あるいは現在がかんばしくないと言われるような方も、全てに及ぶ神様の恵みなんだ、そのように高らかに宣言する言葉がここにあるわけです。神様を、イエス・キリストを呼び求める全ての人は救われるんだと。主の名を呼び求める者は誰でも救われるんだ。あなたは呼び求めているでしょうか。呼び求めているに、あるいは呼び求めるに違いありません。もう律法や掟に責められたり、あるいは良心の呵責を感じ、いや自分は神様に愛されるはずがないという必要はないのです。あるいはまた良心の呵責すら感じなくなってしまったと諦める必要すらもないのだと、この言葉は語りかけています。主の名を呼び求める者は誰でも救われるんです。今私たちがあるその場所で、いつでも私たちは主の名を呼び求めることができる。そしてそれは救いの呼び求めだけではないと思います。救われた私たち皆さんがですね、この状況の中で、あの状況の中で主の名を呼び求める、その時に神様はですね、誰でも救われる、つまり私が関わってあげよう、私が共にいてあげよう、私があなたと一緒にいてあげようと、そのように言ってくださる。そのこともこの主の名を呼び求める者は誰でも救われるというこのメッセージの中には込められていると思います。私たちは日々主の名を呼び求めて歩むものです。いろいろな状況の中でいつも主の名を呼び求めて歩む、それが私たちに許されている、それが私たちにこの期待されている、神様から期待されている、そういうものとしてここに生きているということを覚えたいものであります。一言お祈りをさせていただきます。神様、あなたが一番言いたいこと、それは私たちが神様の特別な被造物であり、そしてイエス・キリストを通して神様が私たちと和解したいと、私があなたの救い主であり、私があなたの主になりたいと、そのように呼びかけてくださっていることだと、そのように聞きました。どうぞ神様、この場に、あるいはインターネットを通してこのメッセージを聞かれる方の中に、まだイエス・キリストを告白していない人がいらっしゃるならば、どうぞ心に信じて、そして公に教会に告白することができますように導いてください。背中を押してください。また私たち先に信じた者も日々主の名を呼び求めながら生きるものでありますことを感謝いたします。どうぞ神様、その恵みのうちを共に、この教会の仲間と共に歩む私たちでありますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。